旅心そそる書籍を紹介する旅する本箱。
やすくん、今日晩ご飯は食べたん？
晩ご飯はこれからだね。
そうなんや。
うんうん。
いや、俺はもう食べてしまってんけど。
うんうん。何食べたの？
今日はアジア風混ぜご飯。
アジア風混ぜご飯。炊き込んでんの、それは。
いや、炊き込んでない。ベトナム風だって。
ああ、作った人からの。
ベトナム風の混ぜご飯で、
うんうん、
ご飯は多分炊いたやつに、いろんな味を混ぜて、
うん、
ナンプラーとか、そういうアジア的な調味料であえて、出されるという。
ああ、めちゃくちゃ説明が適当だな、それな。どんなものか全然わからないけども、まあそういうものを食べたということですね。
う
ん、
そうそうそう。そう、それをね、今日ご飯食べてこの収録するかしないかでちょっと違うんかなと。
うんうんうん。
思うような内容ですよね、今日は。
そうですね。今日はそういった料理のお話も聞けそうな、なんとゲストの方がお越しいただいてるんですよね。
そうですね。
うん。
じゃあ、お呼びしましょうか。
はい。
それでは、トマコさん。
こんばんは、トマコです。よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
不審なものを召し上がってたようですね。
意味わかりました、今。
わからねえよ。
ね。
でも、きっと美味しかったんだろうなって思いました。
うん。ゴーヤが入ってます。
うん。いいですね。いいですね。ゴーヤの入った。
ゴーヤの入った、うん、ベトナムご飯。
うん、美味しかったってことで。
うん、美味しかったです。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、トマコさんなんですけども、
はい。
この番組は旅の本の番組なので、旅の本を出されてる、はい、トマコさんですけども、はい、簡単に自己紹介ってお願いしてもいいですか？
はい。旅のお絵描き作家でトマコと申します。文と絵と写真で本作ってます。旅をして作ってます。
はい、お絵描き作家ってことは、
はい。
お絵描き。イラストと文章を書かれてるってことですよね。
はい、はい、そうです。
もともと絵描くのとかって。
ああ、それがですね、文章は好きだったんですよ、ずっと小さい頃から。
文章の方が先やったんですね。
そうです。で、いつか文章で旅の本を書きたいと思ってて、
うん、
だけど、絵はね、もう全然ダメで、学生の時とかは、そうなんですよ。もう私が書くとね、トラウマになるからやめてくれっていうタイプだったんですね。
ジャイアンの歌みたいな。
そう。ちょうどいいですね、それ。あ、これから覚えといて使おう。
でも歌はまだわかるけど、絵でそんなに
。私もね、
すごいな。
うん、なんかみんなでドラえもんを描く大会とかをした時に、大会っていうかね。自分の絵忘れられない、やっぱり。
インパクト強すぎるってことですね。
割れながらっていう。
割れながらトラウマになりそうでした。そうなんだったんですけど、
うん、
卒業してすぐ、秘境の添乗員になったんですよ。
うんうん、
それで、仕事の一つとして、毎晩ね、お客さんに日記を書いて、次の日コピーをして渡すっていうこともやってたんですね。そう、それで、文章好きだったので、いっぱい書いちゃうんですよ、ぎっしりね。でも、それじゃあ、読むときつまらないじゃないですか、ぎっしり読みづらいし。
うんうん、
なって、ちょっと弾みで絵をつけてみたんですよ。そうしたら、もう本当にひどい絵なんですけどね。それを何を間違ったか、まあ、ただのお世辞としか言いようがないようなひどい絵なんですけど、うまいって言ってくださって、で、それを聞いた私も、寄せばいいのに本気にしちゃって、調子に乗っちゃって、それから毎日書くようになって、それを、そういうのをずっと繰り返してたら、なんだかこう見れるような絵になってきて、で、あ、文と絵で本作りたいなって思うようになったんですよね。
面白いですね、なんか。
まあ、一応ね、フォローしときますけど、
はい。
トマコさん、すごく上手な絵描きますからね。
ありがとうございます。
今のお話は全部ご謙遜ですからね。
まあ、でもそれはその間に上達したっていうことやんね。
そうでした、うん。ありがとうございます。
すごいですね。
恐縮です。 はい。
じゃあ今日はその出されてる本の中から、
はい。
一冊紹介してもらうという形にしたいんですけど。
はい。はい、今日は世界一周旅ご飯という本でお願いします。あ、
はい。これは、まあ僕らも読ませてもらいましたよね。
うん、がっつり読んだよ、俺は。
うん。
嬉しいなぁ。ありがとうございます。これは、まあ、あんまりイラストは入れてないんですけどね。
うん。
ちょこっとだけ本当に。
あの、ちょこっと書いてるイラストはでも、そうですよね。
あ、そうです、私のです。あの、これは、あの、旅中の撮りためた写真と、うん、あとは、作ってきたレシピと、あとはその、エッセイですね。短いエッセイで構成してる本ですけれども、写真も、旅帳の写真も満載で、こう旅気分を煽りながら、じゃあそんなノリで料理しちゃおう、イェイイェイって感じなんですけど、うん、その中身の構成としては、6部構成になってまして、
うんうん、
韓国、中国、モンゴル、台湾の東アジア編と、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、ラオス、カンボジア、ベトナムの東南アジア編、
うん、
あとは、ネパール、イラン、トルコの南と西アジア編。
うん、
それから、エジプト、マダガスカルでアフリカ編。で、はい、ヨーロッパがポルトガル、スペイン、デンマーク、ロシア。で、うん、ラテンアメリカがメキシコ、ガテマラ、ベネズエラ、ペルー、ブラジルになってまーす、うん。ちょっとそのね、厚みで全然差があるんですけど、それはもう個人の私の独断と偏見というか、自分が好きなところが熱くなってるっていう感じで、うん、まあしょうがないですよね。私が作った本ですから。はい、そういう感じになってます。
それで世界一周になってるってことですよね。
そうだね。
そうです。ぐるーっと、う
ん、だんだん日本から遠ざかっていく感じで本は進んでいくんだよね。
はい、そうです。
うんうんうん。
びっくりしました。読んでくださったんですよね。
いや、それは読ませていただきました。
たくやさんなんて、これ作って食ってるでしょ、今。
あ、そうそうそう。
うん。
うちの今週のメニューはね、
うん、
モロヘイヤのスープ。
お
ー。カリオダギン。
おー。
ココナッツカレー。
素晴らしい、ありがとうございます。
あと、カルドベルデも作りました。
あ、ほんと？
僕が作ったの。
うん、いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。超嬉しいです。
ねえ、すごい参考になってますよ。
かなり嬉しいです。まあ、そうなんですね。そのカリオダギンっていう名前を出すっていうところが、とっても渋いと思いました。
ねえ、カリオダギンって、ココナッツカレーって言ったら、
そんな感じですね、インドネシア。
わかりやすいんですかね。
ねえ、だってなんかモロヘイヤスープとか言ったらなんとなく、
うん、
ね、想像つくけど、うん、カリオダギンなんて暗号としか考え、
そうそう
聞こえませんもんね。
ね、他にこれは僕もメモしました。
ありがとうございます。
ね、美味しかったです。
安安さんはどの辺の料理食べたいと思いました？
まず食べたことがあるもので、
うん、
これ間違いなく美味しいなと思ったのは、ムケカですね。
おー、そこ来ましたか。うん、
これも、カリオダギンみたいにココナッツ使った、まあ、カレーに近いのかな、はい、イメージはね。
まあ、そうですね。辛く、まあ、ちょっと辛いけど、その辛さがね、インドとかの、私たちが言う、いわゆるカレーみたいな辛さとかとはまた違いますけどね。
これが、実際ブラジルで食べて、すごく美味しかったと思うし、特にこのトマコさんの作った、この魚介が入ってる感じは、
はい。
すごく美味しそうだね。食べたいなーと思わせるね。
ちょっともう、出汁がぐっと深まりますでしょ？
そうですね。でもそれと、この本には、僕が今までに食べたことない料理もたくさん掲載されているんですけど、
はい、
中にはね、それどうなのっていう料理も紹介されて
それもう行くの？
もう行くよ。ちょっと真実を聞きたくてね。まずはこの話から行かないと、とてもじゃないけど平常心でやれないからね。
あ、そう、じゃあどうぞ。
ベトナムのね、
はい、
トマトとあんこと生クリームを、
はい。
生春巻きで包んだっていう料理が紹介されているんですけど。
はい。
はい。それはね、もう完璧オリジナルです。
これは、ちょっと俺、口の中で想像すると地雷かなと思うんだけど。
でもね、思うでしょ。私もそう思うと思いますよ。
うん。
でも、本当に間違いなく、 もうね、間違いなく、あ、皆さんが地雷だと思うのも分かってるけど、うん、間違いなく 200% みんなが美味しいっていうのもこれです。
あ、そう。
へー。
いちご大福を想像してみてください。
あ、確かに。あの、そうだね、酸味と甘みっていう点では、いちご大福と言えなくもないね。
で、それと、いちご大福よりも、なんかもっと爽やかなんですよね。トマトだと。
フレッシュな感じがするね。
そう。で、さらにこのプチプチ感、プチっていう最初の弾け感っていうのは、それよりも強いんですよ、いちごよりもね。
へ
ぇー。うち、私はお餅よりも、ベトナムのあの、ちょっともっちりしてるけれども、お餅ほどもちもちして、あの、生春巻きの皮の食感の程よい感じがすごい好きなんですね。その辺のもちもちももちもちすぎない皮に変更されさせていただきですね、
うんうんうん、
その辺の全部がこううまい具合に大人っぽくなった感じなんですよ。
へぇー。
ちょっと強まり、うんうん、甘みはちょっと収まり、
うん、
あの弾け感は強まり、もちもち感はちょっと収まり、でさらに根本的なところで言うと、あの、大福っていうものは作れないじゃないですか、家で簡単には。
そうですね。うん、
生春巻きを使えば簡単に作れるでしょ？
うん。
なるほどね。
というところで全部がこ うまく収まった感じ？もうみんな手をつないで、万丈一致でイエーイって感じです。
たこ焼きじゃ食べてないの？食卓に上がってないの？
あのね、うん、僕もこの本の中で、うん、料理を一つ選んだのが、うん、同じものでした。トマト、あんこ、生春巻きにアンダーラインになる。
これはね、ぜひね、ここね、本当わかってるんです。えっていうのは、うん、でもえと言いながら作ってください、ぜひ。
そうか、そこまで言われたら。
そう、だって 100%、いや、もうね、100人食べたら200人が美味しいっていうぐらいそうです。
100人さば読んでるじゃないですか。
え、これ、ベトナムにあるわけじゃないんですよね。
そう、これはちょっとオリジナル入ってます。ただ生く、あまりにも美味しすぎて入れずには入れなかった。
その、生春巻きの皮を生かすためには、この組み合わせだっていうふうに思ったんですか？
そうなんですよ。
うーん。
で、あの一つ、これは偉いと思ったのが、うん、僕おすすめのネットショップ、材料を作るのに、
うん
うん、買いに行くのが、まあ、遠い人もいらっしゃるかと思うんですけど、
うんうん、
そういう人でも使えるような、ネットショップで、別にこれはこの本を作るからって、こぎつけた本、ショップとかではなくて、もともと安くて対応がいいから、自分が愛用していたところをご紹介させていただいてるんですね。うん、そういうの点がちょっと、これを買っても材料ないじゃんっていうところを解決できるかなっていう風な感じで思ってます。
うん。僕も興味ありましたね。ネットショップで輸入食品って買えるんやと思って。
参考にはなると思うんですよね。誰かのおすすめってあるとちょっと楽だったりしません？
僕もメコンフーズさんのホームページとか見ましたけど、なかなか楽しいですよね。うんうん、
充実してますよね。
うん。
送料が安いとかっていうのも、最初見つけた時びっくりしちゃったんですよね。なんでもこんなにね、商品の値段めちゃくちゃ安いんだから、
うんうんうん、
なのになんで送料こんな安いんだよと思って、ちょっと大丈夫かなと思っちゃいました。
大丈夫なんですよね。
ちょっと持っていいのにとか思いながら。そんな感じでした。
そのメコンフードさんのつながりで、パクチーの畑を取材されてますよね。
はい。
あそこも面白かったんですけど。
これはですね、
うん、
これこそまさに、メコンフードさんでパクチーを注文したら、こう大きい束で来たんですけど、
うんうん、
普通に、私別に1日ぐらい大丈夫だろうと思って、クールとか指定しないで普通便でして、送ってもらっちゃったんですよ。
うん、
それで玄関先に届いてて、で、帰ってきた時に、わー来た来たと思って、段ボールを開けたら、もうすっごい香りがね、わーって広がってきて、うん、何これ送ってきてもらった送ってもらったものなのにこんなに香りがするもんなんだと思って、まずそこでびっくりしたんですよ。でも、あまりにも量が予想以上に多かったので、うん、使い切れなくて、5日ぐらい残っちゃったんですね。
うん、
5日経っても、しかもその普通便で送ってもらったにもかかわらず、いつか経っても香りが変わらなくって、
うん、
もうすごい感激しちゃって、うん、で、それで、この本の出版が決まった時に、すぐメコンフーズに、 あのパクチーの出所を教えてくださいっていうのを頼んだんですよ。こういうね、こう、もともとの愛のこもったパクチーの農園だったんです、う
ん。そんなフレッシュなものが来ると思わないですよね、なんか。
思いませんでした。
ね
え。でも根っことかまでも見るからに違うんですよ、他で買うのと。太くって、こう、うじゃうじゃしてて、僕、香りますって感じ。
この農園の方は本当にパクチーを専門にやってるんですか？
そうなんですよ。それがね、もともとは普通に農家やってて、
はい。
で、なんか成田が近いところなんですよ、場所で言うと。
千葉県。
はい。ね、千葉の成田の近いところで、
はい。
それはもう環境的にもタイの方とかが多くて、まあそういうつながりの中から、早い段階から、15、6年前か。に、その、で、自分のところで、働いてる、タイ人の人と
か、ね。ああ、農場のお仕事されてるタイの方っていうことですか？
そうです。自分のところで雇っていたタイの人たちが、夜な夜なね、なんかみんなで集ってるんですって。で、うん、まあ最初のうちは掘ってたんだけど、なんだろうな、なんだろうなって思ってたら、彼らがね、育ててる、何か知らない草があるっていうことに気づいたんですって。それで、その、何を育ててんのって聞いたところが初めだったらしくて。で、それは実はタイ料理には欠かせないパクチーだったっていうことが発覚して、で、その近くにね、タイ料理のお店があった。そういうところで需要があるとか、そういう風に広がっていったらしいんですよね。日本で初めてパクチーを育てた農園になったわけなんですけど、だから最初は大変だったらしいですよ。育て方誰も知らないから、日本で。
そうですよね。
うん。でもいろんな試行錯誤があって、気候が全然違うじゃないですか。
うん。
こんな感じらしいですよ。ルーツとしても一番初めだし、その、農場の規模としても一番だし、今も。
うんうん、
私はもう味も本当に一番だと信じてますよ。うん、あれだけの強烈な香りをね、守り続けてるっていうのは。
そうやな
ぁ。え、うん、全国各地からラブコールがあるわけですよ。いつも、うん、いつも欲しい、いつも欲しいって。うん、なので、そういうのがこう切らさないように、いっぱい畑がある中でも、こう、順番をつけて、
うん、
ここは0歳のパクチーが植わってるビニールハウス。で、うん、こっちは小学生ぐらい、こっちは中学生ぐらいみたいな。うん、で、ここ成人と、みたいな。
うん、
そうやってね、こう、それぞれ分けてやってるらしいですよ。
うん、
時期をずらして植えてるってことですよね。
はい。
すごい農家さんですよね、なかなか。
うん。すごい。なんか最初のその食いついていくっていうところがね、
うん、
まあ、正直そこまでパクチーが好きとか、そういうね、人であったわけじゃないわけじゃないですか。もともと知ってて、え、もしかしてあれが噂のパクチーかとかそういう発見ではなかったわけですよ。それをね、こう、ここまで育て上げてきたっていうのとか、今でもね、結構いろいろ果敢なことをしてて、日本でもバジルっていっぱいあるけど、タイのバジルってまた全然違う、こう、野生のこう、強い味のするものになるんですけどね。
そうなんだ。
そういうのとかも今一生懸命育ててたりとかして、それとかね、そのベコンフードさんとも共同でね、じゃあ今度は何々を育ててくださいよ、みたいな感じで、いろいろ開発してるらしいですよ、今も。ね、それがこう30代、40代のこう、カカカナ世代っていうわけでもなくって、うん、写真も載せてますけど、おじいちゃんなわけですよ。
結構そうですよね。
うん。すごいね、その、いくつになっても、そういうところに、心に垣根を作らない、こう、チャレンジャー精神を忘れないっていうところもすごくいいなって思って。
そうですよね。
パ
クチーなんて旅行好きな人でも、なんか、好み分かれるじゃないですか。
はい。そうですよね。
ね、そういうものをこう、果敢に育ててみようっていうのがなかなかいいですよね。
ね、特にタイばっかり行ってたとか、旅行が好きだとかいうわけではなくて、本当に農家一筋で、その育て魂ですよね。育て魂一つで。いろんなものにチャレンジしていってるわけです。
そう、そこの記事がなかなか面白かったなと僕は思いましたね。
ありがとうございます。壮観でしたよ、あんだけのパクチーが並んでるの見るの。もうね、幸せですよ、パクチー好きにはもうたまんない、ほんと。目閉じちゃう。お二人はどうですか、パクチー。
パクチーね。どうや
るのか。俺かなり好きな方だね。
ああ。
うん。
ということは好きじゃないんですね。
いや、 ニュートラル？
ニュートラル、なるほど。
いや別に、なんか、好き嫌い分かれるほどに自分の中では分かれてないけど、
うんうん。
なんか好きな人すごい好きじゃないですか、パクチーって。
すごい好きです。もう私パクチー好きすぎて、パクチーだけでサラダにしてますよ。
そこまで行くのがちょっとわからないな。
俺もそれわかんないな、好きな
人。和食で言うネギみたいな位置にいてくれる分には、よくわかるんですけど。
なるほど。
ネギだけ食うなということなんです。
私はもうキャベツとかレタスの域ですね。
ああ、一ランク上なんですね。
そうです。
で、パクチーが入るだけで、やっぱり、ガラッと変わるものね、その料理が。
うん。変わりますね。途端に、なんかこう、エスニックな香りになっちゃいますよね。
うん、そうそうそうそう。でも、俺、好きだからさ、日本で育てたいなと思ったんだけど。
あ、私、ベランダで育ててましたよ。
難しくない？パクチーって。
あ、まあ、正直、その、立派なものができるかっていうとできないけど、
うん。
やっぱ常にね、一本二本、こう、パセリを散らすみたいな感覚で、
うんうん、
ちょっとだけの香り添えがいつでもできるっていう環境はすごい気に入ってましたね。
ああ、そう、これすぐダメになっちゃうんだよね。だから隣にバジルとか植えとくと、バジルの方はさ、もうぐんぐんぐんぐん伸びて増えてくんだけど、パクチーはね、うまく育てられなくて、あ、これはやっぱ専門家が育てないとダメなのかなと思ったんだけどね。
ああ、まあ確かに冬になるとダメだと。でも、うん、春になると自然に生えてきてた。
ああ、そうか。もう一回植えたらもう次の年からは生えるんですかね。
もうそれがすごい生命力だなって思いました。最初そんなだと思ってなかったんで、
うんうん、
地面に鼻を近づけてみたら、おおって。
これはみたいな。
もう大喜びでしたね。あなた、また来てくれたのね、みたいな。忘れたかったのね。
いなくなったと思ったら。
そう、旅だったと思ったけど帰ってきてくれました。
うん、うちもちっちゃい畑があるんですけど、パクチーはやっぱりちょっと難しめですよね。
ああ、うん、何育ててるんですか？
まあうちのもう一人の人が主にやってるんですけど、うん、
ま
あいろんな野菜たくさん。
本格的だよな。
種類はかなり多い。
ほぼ農家みたいなもんだね、拓也さんのところはね。
ねえ、その種類だけで言ったら多分、なかなかあると思うんですけど。
ええー、面白いですね。
こういったね、アジア食材もちょっと育ててみてよ。
そうそうそう。
ほんとぜひぜひ。
うん。パクチーは結構トライはしてるんですけど。
レモングラスとか育てたらいかがでしょうね。
ああ、ねえ、そういうハーブ類いいですよね。
うん。ほんと、なんかこう、余っちゃったらって、まあ余らなくてもですけど、お茶とかにも手軽に使えるから、うん、使い方に困らなくて良さそう。うんうん
うん、そうですね。
うん。でもこう、そうそう料理するときとかには、欠かせないし、
うん、
なんだ、こう、ほんと、それこそ常時隣にいてほしい、
うん、
食材の一つですね、レモングラス。
ちょっと話がね、逸れちゃいましたけど。
逸れましたね。
うん、この本の中で、
はい、
何、一押しレシピはどれなんですか、とまこさんの。
一押し？私みんな愛してるんですけど。
そりゃそうだよね。一押しだからね、書いてるんだから、
ね。はい。でもそうですね、さっきおっしゃってた、いただいた無結果とかすごい好きですよね。
うんうんうんうん。
これは美味しいだけじゃなくって、色合いもすごくトマトとココナッツが入ることで、
うんうん、
淡い赤みたいな感じになるのが、
うんうん、
具体的にもオシャレで、ここパーティー向きっていうか。
うんうん。
あとパパワンカイーナ。
うんうん。ペルーの料理ね。
これは、ピリ辛クリームソースをポテトにつけて食べるってやつですけど。
うんうんうん、うん。
ペルー風とかでやると、現地流でやると、ペルーの人とか、あとペルー料理屋さんの人とかも教えてくれるんですけど、
うんうん、
クッキーとか、そういうものを砕いて生クリームたっぷりで作るんですよね。私の場合は、ちょっとね、こんな生クリームたっぷりまでやって、さらにクッキー足して、さらにポテトなんて、好きだからやりたいんだけど、でも、好きだからこそいっぱい食べたくって、それじゃちょっとカロリー気になりすぎるっていうところで、
うんうんうん、
オールプランにしてるんですけどね。ちょっとだけ健康的だよねっていうところで、両親が痛まないっていうか。
うんうん、たくさん食べても大丈夫だよねって自分をごまかしてるんね。
そう、ごまかしてるって。
でもこのムケッカもパパワンカイーナも、
はい。
まあ食べただけじゃちょっとレシピってわからないと思うんだけど、
そうですね。
これはどうやってこのレシピとして書き起こしたんですか、トマコさんは。
これはですね、 やっぱり現地でグッと来たものを、日本に帰って食べたい食べたいって思ってて、結構ね、古本屋、あの、神保町とか、まあそうじゃなくても、あの、その辺の、何でしたっけ、ブックオフとかでも、なんか割とこう、南米の料理とかいう実店みたいな。で、そういうのとか見たりとか、あとはネットで現地の人がどうやって作ってるかとか、あとはその料理屋さんに行って作ってるシェフに聞いてみるとか、そういうの全部3つですね。3つを組み合わせて自分流に一番いいところにたどり着いていくって感じですね。
ああ、基本体当たりしてみて、それをアレンジしていくっていう感じなんですね。
そうですね。
へ
え。あの、別にこの本のために作ったレシピじゃないんですよ。
うんうん。何のために作ったんですか？
これはもうもともと、その、さっき自己紹介の時に、もともと秘境の添乗員をやってたってお話をしたんですけど、その頃からですね、その時は、あの、添乗に行ってない時は普通に会社に通って、こう、いわゆる旅行会社の社員をやっていたわけですね。そういう普通の日常の中でも旅気分を味わいたいっていう思いがすごくあって、一番旅気分に近いのってご飯かなと思ったんですよね。あの味を食べたら途端にハッピーに戻る、なるみたいな。そういう体験を手軽にしたいなって思っていて、旅行会社から帰ってくると8時9時になるんですよね。その時間からでも簡単に常に旅気分になっちゃいたいなっていう思いがあって、で、そのいろんな国の料理を、そういう時間から始めても簡単にできるようにっていう、なんかね、いろいろ結構がっつりとその国の通りにやろうとしたら、難しくてめんどくさくてやらなくなるじゃないですか。
で、それ重要だよね。毎日のことになると、め
ん
どくさいのはできなくなっちゃうからね。
そうですよね。そしたら、あの、めんどくさくて心が旅できなかったら、それは私のコンセプトと外れてしまうので、楽しければいいじゃん、ぽければいいじゃんっていうところから始まって、旅っぽい、南米っぽい、アジアっぽい、イスラムっぽい、そういうっぽい料理を簡単にやって重ねていくことで、こうレシピができてて、今日曜日とかになると、まあ毎週だけじゃないですけど、時にはこう、シオンで旅ご飯パーティーみたいな感じでやってて、まあそれが積み重なり、思いが成就した感じですか。なんか本になったみたいな感じですね。
じゃあもともとは、もう自分のために考えたレシピたちだったんですね。
そうなんですよ。
だからこの本のタイトルの副題にもこう、10分クッキングみたいなことが書いてあって、比較的手軽に作れるものになってるんだ。
そうなんですよ。簡単にやらなかったら楽しくないですからね。この本に限らず、どの本も私のコンセプトは楽しいものを作りたいと思ってて、ストイックなことをゼロでお願いしますって感じなので。溶けりゃいいじゃん、楽しけりゃいいじゃん、美味しけりゃいいじゃんっていうところです。そういう感じでなってます。
はい。
はい。
じゃあ、ここらで、もうちょっと料理の内容について伺いたいんですけども、他に何か推してる料理ってあります？トマコイチオシっていう料理は。
あの、マダガスカルのバニラソテーとかもすっごい美味しいですよ。
お
ぉ。そのまま入ってるね、バニラが。
そうです。これは、鶏肉を、マダガスカルで有名な、バニラビーンズで煮込んでるものなんですけど、肉をですよ、バニラビーンズで味付けしようなんて思わないじゃないですか。
マダガスカル行ったことがないんですけど、これは何、マダガスカルの人は、こういう仕込みの仕方をするんですか？
まあ、あのね、すごいこう、ものすごい庶民の人がいつもやってるとはちょっとは思えないんですけど、その料理屋さん、お料理屋さんとか、それとかその現地の人のご飯でこういうの食べたよとかそういうお話も聞くし、やるわけなんですよね。
じゃあこの鶏肉はほのかにこう甘い香りがしてくるんですか？
そうなんです。ちょっと華やかなね。
おー、これはちょっと気になるね、この料理はね。
で、これもかなり、あの、受けがいいです。やって。
そうなんや。
やり方で言うと、その、まず、お肉とバニラを一緒にして、ビニール袋の中とか漬け込んでおくわけですよ。はい。これを、後でこう、バターで、そのバニラビーンズに漬けたお肉と野菜を一緒に焼いて煮込んでいくわけなんですけど、でも、バニラビーンズが、あの、まあ、高いものなので、すぐにはないかもしれないんですけど、そういう時には、こう、 バニラアイスとかでも結構代用になっちゃうんですけど。
バニラアイスですか？
はい。
日本でやる場合ってことですよね。
はい。
え、どういうこと？どういうこと？鶏肉とアイスを一緒にするっていうことですか？
そうなんです。これがね、結構しょっぱいっていうものと甘いっていうのを組み合わせるのが、
うん。
結構いけるんですよ。でもそれは、タイ料理とかだって甘い、辛い、酸っぱいって言うじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。
それと、想像すれば結構、あ、そうだよねっていけちゃうと思うんですけど、
うんうん、
甘いものとしょっぱいもの、実はね、素晴らしいコラボレーション。日本のものだって、実は、お醤油とみりんと砂糖を入れるでしょ？
ああ、そうですね。
甘辛いですよね。
そういう感覚で、バニラアイスを入れても、バニラビーンズもなければ、
うんうん、
そこに漂うバニラの香りが、もうね、すごい優雅になるんですよ。
へー、ちょっとこれも楽しみだな。食べてみたいね。
うん、あ、もうぜひぜひやってください。バニラビーンズがなかったら、100円のやつから、エッセルでいいんですから。
え、どういうこと？そのバニラ溶けちゃうじゃんね、アイスクリーム。
香り付けでいいわけですよ。
香りが欲しいってことですよね。
うん。バニラビーンズも別に食べるわけではないので、
うんうんうんうん、
香り付けにするわ、するものなので。
お
ー。でね、さらにここにバナナも入れてるんですけど。
うんうん。アフリカらしいね、なんかね。
うんうん。バナナも甘い役でしょ？
うんうんうん。
だから全然抵抗はなくいけると思うんですけどね。
い
や、マダガスカルがバニラが有名ってことも知らなかったんですけど、
マニラ
結構、うん、有名なんですね。
かなり一番じゃなかったかな。
へぇ
ー。すっごいこう品のいい香りのするバニラが取れるんですよ。
うん、そう、うん。でもこれほんとカラフルでね、見た目も可愛らしいし。
おー、いいです。
これはぜひ、作りに来てくださいよ、トマコさん。
ねえ、ほんと。
名古屋の辺でさ、そういう何、旅ご飯イベントとかやらないんですか？
おー、やりたいです。私ね。
うん。
安谷さん、ちょっと話飛んじゃうんですけど。
はい、なんでしょうか。
名古屋最強に好きなんですよ。
珍しいよね、そういう人ね、名古屋が好きっていうのは。
いやーね、喫茶の文化が好きだから、うん、で、特に私、この本の作る時のデザイナーさんや編集さんとの打ち合わせの時もやってたんですけど、朝ごはんがすごい好きで、うん、旅の時の朝ごはんも好きで、うん、とにかく朝ごはんっていうのにすごくこう、神秘的なものを感じちゃうわけですね。うん、何かこう、宿ってるような。
うんうんうん。なんか朝ごはんに対して特別な思い出があるってこと？
うん。
あ、そうなんですか。いや、僕は朝ごはん食べない派で、旅の時とかも、だいたい昼ぐらいに起きてくるからね。朝ごはんはほとんど食べたことがなくて。
だけど、旅中、旅の朝ごはんって、
うん。
すごく特権な、的な気がするんですよね。
特権。
日本で朝ごはんって言うと、その忙しい時間であったりとか、
うんうん、
それこそ、朝ごはん食べれなかったりとか、そういうことって、まあ割と起こりやすいことだと思うんですけど、
うんうん、
旅中だからこそ、のんびりと、1時間でも2時間でも、ご飯を食べていられるわけですよ。お茶していられるわけですよね。
うんうん、
それがすごい特権だなと思ってて、旅の。それで、そう、日本で夕飯をするんだったら、2時間でも3時間でもできるけど、そこは一緒なわけですよ。できるかできないかと言ったら。
うんうんうん、日本での朝ごはんっていうと、うん、物質的に食欲を満たすだけっていうことになるけど、
はい。
旅の朝ごはんっていうと、やっぱ、こう、精神的な充足感みたいなものがありますよね。
そうなんです。うん、そうなんでございましたよ。よく言ってくださいました。もうこれは、旅中の特権だって思ってて、うん、その朝ごはんまでイベント的になれるのは、
そうだね。日本だったら、まあ、イベントにならないもんね、朝ごはんってのはね。
夜だったら飲みに行こうよとかすぐなるけど、うん、朝からみんなで集おうよとはなりませんからね。そういうのを好きだから、本作るときとかも、朝に集まって、優雅にモーニングをして、それから、打ち合わせをするってことを、私たちはしてたんですけど。
あ、そうなんですか。
そう、この本に限らずなんですよ。結構ね。
あ、そうなんだ。トマコさんは、じゃあ朝打ち合わせしたり会議する派なんですね。
そうなんですよ。
でもほらさ、一流のね、ビジネスマンとか、パワーブレックファストって言って朝から集まるからね。
なんかそうらしいですね。でもまあ、そういうのとはちょっと格は違うんですけどね。違うというと、こう朝眠い目をこすりながら、うん、なんか美味しいよね、だらだらして、いつの間にか頭が起きてきたらちょっと話し出すみたいな、そういう感じですけど、でもとりあえずそういうね、なんかこう、朝から集まれるってことが旅っぽいなって思うんですよ。
うんうんうん、そうだね。 で、僕はその美味しい部分を逃してきましたね、今まで旅で。
あ、そうかな、そうかもしれない。
台湾のシェントウジャンっていうのをレシピ当ててくれてるんだけど。
私、さっき、ムケカっていう前にそれを言おうかと思ったんですね。
あ、本当ですか。これ読むと、台湾のメジャーな朝ごはんって書いてあって、
うん、
あ、メジャーなんだこれ、俺初めて見たけどと思ってね、損してたなと思って、
はい、あのね、うん、シェントウジャンめちゃくちゃ美味しくて、なんで言わなかったかっていうと、うん、なかなか説明しづらい、本当に日本にはないものなので、世界にない。うん、
このレシピだけ見るとどんな味がするのかなっていう興味湧いてくるね。
で、さらにこの前行ったのは、まあちょっと11月なんですけど、去年のその時に私、いつも一人で行ってたんですよ、そのシェントウジャンを食べにね。でも、台湾の友達に、シェントウジャンのところ行こうよって言って、
うん。
それ何って言うんですよ。
え、それは台湾の人ですか？
そう。
へ
ぇー。メジャーって書いて本出して、でもね、いや、でも朝からみんな溢れて食べてるから、地元の人。
うん、うん。
いや、メジャーなんだろうなと思ってるんですけど、ちょっと今わからなくなりましたね。その子だけなのかな。まあでも、その何って言ったのはその子しかいないから、うんうん、その子だけの話なのかもしれないんですけど、
うんう
ん、なんか、ちょっとそういう自信のなさもつきまっとってますけど、でもお店自体はすごい行列だし、うんうん、他の1店舗だけじゃなくてどこ行ってもみんな食べてるので、まあメジャーですね。そうだ。そういう事実もあるんです。
事実上、もうメジャーということですよ。
そうですね。その子があまりにも世間知らずだったってことにしましょう。
うん、多分昼方なんです、その子はね。
そうだ。
朝寝てんだよ、多分。
そうだ、そうしよう。でもそれがね、うん、もうね、もうやめられないですよ。もう味だけではなくて食感も素晴らしいんですけど、うん、どういうものかっていうと、温めた豆乳にお酢を入れて、
うん、
そうすると、こう、もろもろっとした塊というか、ヨーグルトよりも、柔らかい、こうもろもろ、ほわほわってした、うん、そういう状態の物体になるんですよ。液体とも言ってないし。
酢と反応してってことですか、それは。
そう。
へぇー。
あれですよね、きっとレモンティーに、ミルク入れた状態。
はい、はい。
みたいなもんに。
それです。
あ、ちょっと待って、俺わかんないよ。それ何？普通にミルクティーでしょ、それって。
いや、やったことない？レモンティーにミルク入れたらどうなるんだろうと思って。
え？ミルクティーになるでしょ？それ。
ならないの？
マジで。
やってみてください。
状態な、一番何が近いっていうのかなぁ。ヨーグルトと、にゼラチンを入れて、
うん。
固まりかけちゃった時に、ぐちゃぐちゃってスプーンで潰した感じ。
どっちなのどっちそれ固まってんの固まってないのどっちなのそれは。
固まってもないし、固まってもいないんで。あ、固まってもいないし、固まってもいるんです。
え？効果音で言ったら何？
もろひゃー
もう、どんな効果
音？
もろもろって意味わかんないし。
多分豆乳の、何か成分が、お酢によって分離するんだと思う。
分離する。
あ、あった。一番ね、近い感じは、もうね、本当に私これ本出してるやつかって感じだけど、
うん、
ね、牛乳嫌いなクラスメイトが小学生の頃いたでしょ？
まあ、だいたい一人か二人いるよね、残すやつがね。
そう、で残して、で、引き出しとかロッカーの中に入れちゃって、そのままにして2、3日経っちゃった時に出てきた状態。そう、それに、食べないけど、その食感的には多分それに近いんだと思う。
そういうものが出来上がるんですね、お酢と豆乳でまずは。
そう。それがね、言うと、レモン牛乳ってわかりますか？
レモン牛乳？パックで売ってるやつ？
U字工事が広めた、栃木のレモン牛乳。
わかるわかる。
で、あれ、無果汁だって言ってる意味はそこにあって、本当は無果汁だから化学の味でレモンにしてるから牛乳な状態なわけであって、あれが本当に果汁が入ってたら牛乳な状態を保っていないわけなんですね。
あー、そういうことなのか。
そうですよ。まあそういう化学反応が起きるんですけど、まあ、それを利用して、そのね、おぼろ豆腐みたいな感じかな。そうだ、そっちを言えばいいんじゃないですか。
そうだね、
やだもん、私。
豆腐ね。そうだね。おぼろ豆腐な感じだね、多分。
豆腐になりかけ？おぼろ豆腐になっちゃったらおぼろ豆腐なんだけど、おぼろ豆腐になる瞬間ぐらいの、食感。まあでも、おぼろ豆腐って言うと、それはその隣にある豆腐？そっちの方が近いんですよね。
あ、そうだね。豆腐、おぼろ豆腐っぽいね。
やっぱ、おぼろ豆腐じゃないな。液状でもないし、ゼリーでもないし、
うん、
本当に特別なものなんですよ。
うんうん、
そう、それがものすごく美味しいんですけど、それ、その酸味と、元々の持ってるお豆の地味深い感じとかも出てて、うん、で、それにさらに、その、まあ、お店によって味付けは違うんですけど、まあ、私がやってるところだと、ネギ湯だとか、
うん、
桜エビの、あの、香ばしい感じとかが入ってきて、うんうん、味付けとしては。で、それに、友情のカリカリ感とか、
うんうんうんうん。
で、私は個人的に、まあ、それは台湾で食べたことはないけど、あの、好きなアレンジとしては、そこに生のオクラの輪切りを入れると、ネバネバも入ってきて、ふわふわ、ふわふわ、カリカリ、ネバネバっていうね、こう、すごい、こう、食感で勝負してる。まさに台湾的な。台湾って、味覚で言うと私、1から10で言ったら、10から12ぐらい、すごい優れてると思ってる。突き抜けてると思ってる。でも、そういう突き抜けてる人たちがどこで勝負するかっていうと、次の段階はもう食感になってると思うんですね。
うんうんうん。
それをまさに体現してるのが、再現してるのがこの、鮮闘醤で、もう味も本当に美味しいんだけど、それよりもまずはもう食感で物を言わせてる気がしてるんですよね。
ほー。じゃあこのトッピング自体は店によって結構異なるわけですか？
まあ味付けもなんですけど、トッピングも。でもまあ割と通常とかは一般的に入ってるかなっていうところですよね。で、その1から10の表現するときに10から12って言いたくなっちゃう国の食べ物だからこそ、他の国ではやっぱりないんじゃないかしら、思える。
そうだ、これに似たものは見たことがないですね。
ないですよね。
ないですね。
で、これがね、本当に美味しくって、で、その、撮影の時に、あの、デザイナーさんとか初めて食べてくださったわけですけど、
うん。
やっぱりそれまで、いくらレシピを見て、こう、想像しててもわからないし、写真を見せてもわからない。でもその撮影の時に、
うん、うん。
わ、これかって言って、その台湾にも行ったことがなかったし、そのデザイナーさんが、うん、本当にかなり初めての体験だったんですけど、相当気に入っちゃって、
へー、
この本の中でも一番どれが好きっていう時に入ってましたね、これは。
そんなに人気？へー、これもぜひ食べてみたいな。じゃあこれもじゃあ作りに来てください、朝。
おーっと、朝、そうです。それこそ私が好きな、その、名古屋が好きなのは、あの、そういうわけで、神秘を感じる朝と、その喫茶の文化が好きっていうところの二つが重なってるっていうところで、
うん、
名古屋にグッと来たわけなんですね。それで旅ご飯を再現、名古屋で再現するとしたらもう、この鮮闘醤をやるしかないですよね。
もう朝、がっつりね、作ってもらわないと。
コーヒーを頼んだら鮮闘醤がついてくるみたいなね。
だからこう、何時間かけて朝飯食べるみたいな。
そうそうそう。
イベントをぜひね、企画してくださいよ。
素敵すぎるんですけど、超やりたい。楽しいですね。
はい。
あとね、
うん、
みんながこれはって言ったので、多かったのが、さっき拓也さんがおっしゃってくれたモロヘイヤスープ。まあでもこれは割とわかりやすいですよね。まあなかなか食べる機会はないかもしれないけど、ネバネバしたこうニンニクが効いたスープなんだけど、
うんうん、
あとはですね、アボカドスープ、メキシコの。
僕食べたことないですね。
ああ、そうでしたか。
はい。
メキシコ行ってますよね。
メキシコ行ったことありますけど、アボカドスープはね、これで初めて拝見して。
おお。
これもだからさ、日本人では、ちょっと味が想像できないじゃんね。
あ、
アボカドスープって言われて、あ、どんなもんだろうと思うじゃないですか。
そうですね。うん、アボカドを潰して、アボカドがスープのペーストになってますみたいな、そういう感じではないんですよね。
うん、
モロヘイヤスープなんかはまさにこう、モロヘイヤがスープ状のベースになってるわけですけど、
うんうん、
アボカドはまあ、アボカドが入ってるっていう、具材にの一つになってる、大きなインパクトのあるものだから、アボカドスープなんですけど、うん、そのスープ自体は、こう、ローリエとかレモングラスとか、あとはその牛乳で作るものなので、なんかこう、酸味もあり、まろやかでもあり、すごい日本の人にも受けやすい味だなって私思ってます。
おお。
飾り付けでパクチーを入れるので、まあそこはちょっと聞きますけどね。パクチー好き嫌いって。
これはだからトマコアレンジなんでしょ？パクチーは。
あ、いや、パクチーは乗ってますよ。
あ、メキシコでも乗ってるんだ。
うん。
へぇ
ー。僕らじゃないですか、使わないの。
うんうん、
ヨーロッパでも使うしね、
うん、
アジアはもちろん、インドもちろん、西アジアも南米も使うしね。ねえ、日本ぐらいじゃないのかって思っちゃいます。
そうか。
ねえ、日本は代わりに大葉を使うのかな、シソをね。
そうですね。美味しいですよね。
うん、 ここにシソはあんま外国に行って使わない。
確かに。私あの生春巻き、まあ、この本の中にも生春巻きベトナムの、
うんうん、
載せてますけど、生春巻き作るときはパクチーがないときはシソにするんですよ。
美味し
そう。なので、うん、シソはかなり偉いですよね。
うんうんうんうん。
あとね、その人気だったもので言うと、うん、新疆のラグ麺。
ああ、ラグ麺ね。
これかなり人気でしたね。
うんうんうん。これはあの、ここを旅する旅人もラグ麺大好きですよね。日本人と合ってるのかな、もしかしたら。
ねえ。でも、本当合ってると思います。これ私が、あの、いろんな国転乗してましたけど、
うんうん、
まあ、いろんな国なので、それこそイスラムの国とか行ったりすれば、
うん、
この料理はちょっと苦手とか、
うんうん、
まあ、イスラムに限らず、まあ、いろいろあるもんですよ。うん、でも、新疆に行って、ラグ麺は嫌いだっていうお客さん、ただの一回も、ただの一人もいたことありませんからね。
うんうん、
私がやっていた旅行会社っていうのは、あの、年配の方が多いんですよ。
お客様にですか？
そうなんです。あの、まあ、時間と、あの、秘境に行けば行くほどお金ってかかるものなので、
うん、
お金が、あの、どうしてもツアー代金が高くなっちゃうので、そういうのが行ける人っていうのは割とまあ、年配の方の方が多くて、
うんうん、
っていう理由があるんですけどね。その年配の方も、みんなラグ麺大好き。
おー、すごいですね。年配の方にも受けるっていうのが。
うん、ほんと。それはまさに、こう、和の心を捉えてんじゃないかしらと思っちゃいますけどね。
焼きうどんに近いイメージなのかな？
そうですね。うん、それに、その辺の関東で食べる焼きうどんって、腰はあるうどんは期待できないじゃないですか。
まあ、焼きうどんにはまず期待できないけどね、そもそもね。
ですよね。
うん、
だけど、ラグ麺は本当に、もう打ち立て、もう注文した時に打ってくれるわけですよ、麺を。
うん、そうだね。うん、
すっごい腰があるじゃないですか。
うんうんうん、
その腰のある、そこの麺でも保証がされてる上に、その日本人もニンニクとか大好きですけど、ニンニクを効かせたトマト、ちょっとわかりやすいところで言うと、ちょっとイタリアンのトマトソースみたいな、
うんうん、
そういう系も入ってますよね。そのなんかこう、いいとこ取りっていうか、ニンニクあり、トマトあり、腰のある麺あり、みたいな。それが全部合わさったら、そりゃみんな好きでしょっていう感じしません？
ああ、そうだよね。いいとこ取りだよね。間違いないっていう感じがしますね、これは、
うん。そう。で、これで、さらにこの中華っぽいところで、フォアジャオ、中国の山椒なんですけど。
あ、山椒のことなんだ。
でも日本の山椒とは全然違う味なんですけど、もっとパシッとこう、来るんですよ、ピリピリと。ニンニクやトマトっていうところで、世界三大料理であるイタリアっぽさが入り、世界三大麺である、サヌキうどんと私は思った。サヌキうどんがあり、
うん、
で、その中華の、そのガツンとくるフォアジャオがあり、もうこれは多分世界全員が好きなんじゃないかしら。
うん、こういう麺類は人類の人間の好物だから誰でもいける。
ねえ、いけますよね。で、このレシピも結構簡単に再現されてて、さぬきうどんを使っているっていうところと、あとはそのフォアジャオを入れて、あの、トマトも入れてっていうところで、結構裏切らずに作ってるので、黒酢もしっかり入れて。
トマトが結構ポイントかなと思うね、味の。
そうですね。うん、あとまあ、フォアジャオを入れてほしいですけどね。
あ、そうだね。これが、その、中国っぽさを出してるからね。
はい。
うん、
あと、失敗もないと思いますよね。炒めなので。
そうだね。基本的に全部切って炒めろっていうことでいいのかな。作り方としてはね。
はい、そうなんです。結構、間違えずに美味しく作れるような気がします。
はい。
そうですね。一応、うちの明日のメニューに予定されてるんですよ、これ。
ラグ麺？
うちー。なんてタイムリーなんでしょうか。
いやいや、たくやさんは、トマトとあんこと生クリームやってもらわなきゃダメだから、明日。
あ、でも。
洗うところの気持ちもわかりますけど。
あれを確認してもらわないと、明日はとりあえず、真っ先に。
食べたらね、きっとね、言いますよ。いや、100人中200人が美味しいって言うって言います。
わかっちゃう、やってみます。
うん、それ楽しみにしてるからね。
じゃあね、これ、もうその撮影の時に、やっぱり誰もがっていうか、編集さんは知ってたんですけど、味をね。
うんうん。
カメラマンさんとデザイナーさんは知らなかったわけですよ。でもやっぱり疑ってたんですよ。このメニューはなんだって。でもところがやっぱり惚れ込んでしまって、とうとうね、その家に、私がやるとかじゃなくて、カメラマンさんがお家に友達を招く時とかのデザートとかにも作ってる定番メニューになっちゃいましたからね。
そうなんだ。
さらに作りやすいから、その、うん、ライスペーパーがあって、トマトがあって、あんこがあって、ホイップクリームを買ってくればいいだけですから、そのもう一個乗せてる生春巻きのデザートはアイスを使ってるんですよ。で、 だと、みんなが食べてる間に溶けちゃうとかね、そういうのがあるでしょ？
うん、そうです、ね。
ベトナムのフルーツとココナッツのいっぱい入ったかき氷みたいなのがあるんですけど、
はい、
それだとやっぱり氷が溶けるとか、そのココナッツのフレークを買ってくるのはちょっとめんどくさいとか、ねえ、揃えなきゃいけない材料がありすぎるとか、まあいろいろあると思うんですけど、とにかくね、楽なんですよ、これ揃えるのが。
手近にあるもんね、全部。
はい。さらに食べる時のそういうみんなにサプライズがあり、食べた後の美味しいっていうサプライズもあり、すべてがね、満場一致で喜べるものですよ。
楽しみ。
ありすね。
これ美味しかったら絶対に人に勧めたくなる料理だよね。こういうちょっと、えっていう組み合わせのものはね、人に自慢したくなるレシピですよね、こういうのって。
よっしゃー。さらにトマトですからね、美白ですよ、美白。女子によく言ってた。
トマト美白なんだ。
そうですよ。フルーツ食べながら美白しちゃえ、みたいな。そうでした。これはぜひご活用ください。
はい。
はい。
拓也さん楽しみにしてますんで、それは。
じゃあ、やってみます。
はい。まあ、拓也さんの相方が作るんだろうけどね、そこは。
ね、うちはでもトマトが今取れてるから。
おぉ、かなりタイムリーじゃない
です
か。
そうですよね。
取れたてトマトでね。
ね。
はい。
いいね。あと、すごいおすすめしたいのが、
うん、
これもね、ちょっとオリジナルなんですけど、カピご飯って言って、カピというペースト、
はいはいはい、わかんない。なんでしょう。
アジアの食材であるんですよ。
うん、うん、うん。
すごく香ばしくて、そのエビの深みの出汁の効いてるペーストなんですけど。
エビのペースト、
はい。で、それは、こう、炒め物とかに使うんですね。普段のアジア料理では。で、それをやるときは大抵、こう、カピをまずはそのペースト自体を油で炒めてから、他のものを一緒に炒めていくとか、そういう感じなんですけど、
うん、
本当に美味しい、もともとすごい、こう、有望なペーストなわけなんですけど、
うん、
でも、私はとにかく簡単が好きで、で、さらに、まあ、女子なので油を使いたくないなとか、
うん、
取らないレシピがいいなとか、そういうふうなことをいつも考えてるんですね。
うん
まあ、なかなかヘルシーであるっていうことと、簡単っていうことと、あとはもう一つそのカピが好きっていうこと。それが結びついて、カピおにぎりっていうのを作ったんですけど、
うんうん、
それはね、もうカピをお湯で溶いて、ジャーって炊飯器に一緒にお米と一緒に入れちゃって、で、炊いちゃえっていうものなんですよ。
じゃ、そのカピの香り付けをご飯にするんだ。
そう。で、その時にもう一緒に、大豆だとか、まあ、いろいろ他の野菜も一緒に入れといて、キノコの食感も入れとくんですけど、そしたらキノコの出汁も出るんでね。で、夜スイッチを入れておくと、で、朝起きて、ジャーを開けた瞬間に、アジアの香りがプーンとしてきて、で、それを、ちょっと、おにぎりにしておくと、もうそれだけで簡単なお弁当になってしまうわけですよ。
へ
ぇー。お肉も一緒に入れとくんですね。
そうなんですか。鶏肉とかですか、じゃあ。
はい、そう。鶏肉も一緒に入れとくので、そのおかず的なところも全部カバーされていて、もう朝握って持ってったら3秒でできたお弁当みたいな感じです。
ああ、それ楽だね。炊き込むだけっていうのはね。
そうなんですよ。
お手軽。じゃあこれお昼レシピだね。
お昼レシピ、うん。はい。かなりおすすめしたいですね。
へえ、これもちょっとカピってものが食べたことないからね、楽しみなもんでもあるね。
エビを発酵させたペーストって書いてありますね。
あ、そうなんですよ。おお、そうなんです。よくご存知で。
で、いや、本に書いてありました。
あ、
所さんの本に。これもあれですか？
ありがとうございます、ご愛読。
このメコンフーズさんで買えたりするんですよね、きっと。
そうですよ。私は常にメコンフーズさんから買って、常に入ってますから、カピは。かなり天才レシピですよ。
ね、食べるのも簡単だし。
まあまあまあ、いっちゃい、いっちゃい、それはね、もう。
いっちゃい、いっちゃい。
1000、2000あるレシピの中のね、自慢レシピですからね。
そうです。うんで、私よく、おにぎりを作って、なんかどっかに行く、みんなで行くっていう時には必ず作りますね。
あ、このカピの炊き込みご飯ですね。
かなりこう、これもその、みんなが食べたことないっていう味でもあるので、驚きっていうところも、サプライズもあり、で、最終的には美味しいねってなるっていう、喜びのサプライズにもなりっていう、う
ん。こういう世界各国のご飯っていうのは、楽しいね。
楽しいですね。
なんていうのかな、食べるたびに視覚と味覚のサプライズがあるっていうのはとても素敵なことだね。
あ、いいですね。ほんと、最初にそこのね、ドキドキ感ってご飯にイベント的要素がつきますよね。
うんうんうん。確かに日本料理も美味しいけど、そのドキドキ感っていう点では一方、
うん、
ちょっと世界の料理にも及んでないですよね。
おお。
やっぱり食べる時のこう楽しみのテンションっていうのがちょっと違う感じがするね。
違いますよね。
というのをじゃあ手軽にご自宅で作っていただけるというこの世界一周旅ご飯。
はい。
お買い得ですね。
お買い得でございますね。
トマコさんのオリジナルレシピがあるからね。
うん。他ない
ですね。そうです。私みたいに、簡単が好き、うん、楽しいが好きっていう、そういう適当な人が作ってるレシピですから、簡単で人に作れるわけですよ。
いやいやいや。でも、一つ一つのレシピはものすごい作るの大変ですよね、こういう料理の本っていうのは。やっぱり、なんていうの？紆余曲折っていうか、挫折も何回もあるわけじゃないですか？
そうですね。まあ、自分の中で失敗しちゃったって思ってるから、その、挫折とか、その、何ですか、コックさんの師匠に、こんなレシピじゃダメだとか、そういう挫折じゃないですけど。あ、ちょっと今回失敗しちゃったから、今度次はあっちにしてみようかなとか、今回ちょっとナンプラ多すぎたから、今度はこれぐらいにして、その代わりにエビで出汁を取ってみようかなとか、まあ、そういう、簡単な紆余曲折はありますよね。
でもまあその末で編み出されたこのレシピの数々ですので、はい、本当にアジア料理に限らず世界中の料理に興味がある方にぜひ目を通してほしい本だと思います。
ありがとうございます。素敵な触れ込みだわそれ。
今この番組聞いた人はね、もうトマコさんの魅力が十分伝わったと思いますんで、
そうですね、
この本に限らず他にもね何冊も出されてますので、
いやーなんか適当な本って思われちゃったら困りますね今のトークね。そうだけど最終的には美味しいところに行くように、そういうところには気を配っております。
大丈夫です。もうそれは今週うちで実践しましたから。
うん。ありがとうございます。
美味しくできます。
ですよ、さっきの実践数のすごいです。そこまでやってくださるとは思いませんでした。ありがとうございます、
ね、うん、美味しかったです。
本当にね1週間食べてるんだよね、これこの本のレシピでね、たくやさんちは。
そう、別になんかそんなに喋りのネタにするためにやったわけじゃなくて、うん、普通に料理のネタとして、うん、
いや
これを作って
嬉しいです。ありがとうございます。はぁ、感激です。
はい、ということで今回はトマコさんに世界一周旅ご飯という本をご紹介してもらいました。
はい、
はい、
ありがとうございます。よかったらトマコで検索、ひらがなでなんですけどトマコで検索していただくとすぐホームページが1個目に出てくるんで見てやっていただけると嬉しいです。
うん、皆さんぜひチェックしてみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい。はい、それでは、旅する本箱、今日はこの辺にしたいと思います。メールの方もお待ちしています。メールアドレスは、旅box@gmail.com までお寄せください。それではお相手は、たくやと、
やすやすと、
とまこでした。ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。